ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーと
小関です。
はい、ということで、はい、まあ収録してる日から言うと何日か前に台風やってまいりまして、はい、もろ直撃でしたね。
ああ、なんかそうでしたね。あの久々に台風らしいっていう、
うん、
一日というか。
そっちはどうだったの？
いや、まあ結構風は強かったです。僕ちょっとね、岩槻の方に仕事に行ってたんですよ、午前中。
あ、そうなんだ。
うん、で、撮影終わった頃に昼ぐらいにじゃあご飯でもって。行ってる時にものすごいなんか暴風になりまして、
うん、
うわ大変だねって言って帰ってくる時にはもうあのなんか16号国道16号のちょっと低いところがウォーターハザードになってて、あの車が突っ込んでは止まるっていうそういう状態でしたね。あのなんかこう端っこの水の浅いところをヨロヨロって走ってやっと家に帰って、
うん、
あのちょっと家がねあのペンキ塗り直しで櫓が立ってんです
よ、
なんと
そこに直撃。
そうで、まだあのペンキ塗り直しのとこまで行ってなかったんで、あの、うん、カバーみたいのはかかってなかったんですけど、
うんうんうん、
もうベランダにあったものとか全部外に出てたんで、
うん、
それを吹き飛ばされないように、
うん、
こう風雨が強まる前にっていうか、もうすでに風雨強かったんですけど、
うん、
一生懸命こう玄関先に入れて、
うん、
あとペンキ屋さんが置いてたペンキの一等間の空き缶20個ぐらいをまた飛ばされない場所に運び、
うんうん、
しまいには上見たらあのこう足場の渡し板が固定されてないのがあって、
うん、
嘘だろうとか思いながらまた上がのそこ登って下ろしてとかやってる時に、
うん、
大家さんが様子を見に来ました。
うん、
あらすいませんみたいな感じ。あの今日なんかペンキ屋さんがお菓子を持ってご迷惑をおかけしましたって
そうなんだ
やってきました。
へ、
まあ、おかげさまであのとりあえず直接な被害はなく、
うん、そうか
やり過ごしてたんですけど、
小関さんは大丈夫だったの？
あ、もうあらかじめうちにから一歩も出ずに、
あ、そうなんだ、
やり過ごして、
うん、
ただその次の日にですね、もともとなんかあの私手持ちの傘壊れてんのがありまして、
うん、
修理に行ったら、
うんうん、
なんか傘屋のおっちゃんがすごいこう嘆いてました。
そうなんだ。
すごい持ち込みがあるっつって。
あ、でもそうやって直す人いるんだ。
私が買ったところがたまたま自分で直せるおっちゃんがいるところで、
うん、
これでやってくれたんですけど、
うんう
ん、なんかやっぱり。すごいこうあらの形にねじれた傘を持ち込むお客さんとかがいて、
へえ、
そう壮観でしたね。ここまで壊れるんだって。
へ
え、そうだ、まあ、壊れても持ってくるんですね。
うん、いやなんかもうね、今使い捨てみたいな感じにされることが多いから、ちゃんと直して使う人がいるっていうのはすごいいい感じですね。うん、でも結構ほらあのコンビニとかで売ってるビニール傘が危ないっていうのがね、なんかいろいろ話題になってましたけど、
まあ、そこら中に壊れてるの落ちてますね。
あ、本当？
うん、まあうちの近所でも川に傘が流れてたりしましたけど。
ああ、そうなんだ。うん、まあ大変でしたが、まあ結構ね被害も多かったみたいで、
は
い、ね、まあ被害に遭われた方には。心よりお見舞い申し上げたいと思いますが、まあ早く奈良とか和歌山とか収束に向かうといいんですけどね。あれも時間かかりそうだね。東北も大変だけど、
うん、そうですね。あ、そういえば東北って言えば東北もあの地盤沈下が食らってる影響で、
うん、
水出やすくなっていて、
うんうん、
であの私の友人が今東松山行ってん、あ、東松島か、
はいはい、
行ってんですけど、
うん、
東松山サイドかな。うん、冠水、雨、あの台風のおかげで 冠水がひどくて、
うん
うん、あちこち車が水没したりとか、あの床が浸水になったりとか、
あ
割とひどいことになってるみたいです。
追い打ちのような感じだもんね。
特にね、あの仮設なんかがもともと水はけが良くないから、ああいうのを設置しても周りで穴掘るわけじゃないし、
とりあえず
溜まりやすいですもんね。なんで、うんうん、みんなあれ浸水くらいやすくて、うん、どこも大変みたいですね。
そうなんだ。ね、困ったもんですが、まあとりあえずもう抜けてはいるんだよね。北海道の方も通過したよね。
ああ、まあそうですね。ただちょっとなんとなく雨多いですけどね。いきなり降るよ。
なんかあれだよね。台風過ぎて晴れるのかと思いきや、なんかそんなにスカッと晴れるわけでもなく、あれですが、はい、まあ今週はなんでこんなグダグダと喋ってるかというと、ネタに困っておりますので、はい、映画 DVD のお話いきたいと思います。ということで、久々になるのかな、最近やってないよね。
そう言われてみればそうですね、うん、一応困ってなかったっていう
強引になんかやってたのかもしれないですが、はい、久々に、はい、映画 DVD のお話あんま見れてないですけどね、はい、いきたいと思いますが、まず1本目、
はいはい、今更ですけど2012ローランド・エメリヒですね、
うん、
あのまあインディペンデンス・デーとかで有名ですけれども、僕もエメリヒの映画はまあ割と SF が好きだから、
うん、
あの結構見るんですけど、まあただ時々エメリヒのこう終わりの終わり方って僕あんまり好きじゃなくて、
うん、
まあこれハリウッド映画だからしょうがないのかもしれないですけど、うん、結構あの甘っちゃろくあっさりこうめでたしめでたしで終わってしまうってい
う
ストーリーが多いのがちょっとこう彼の映画のこうなんていうかあの特撮とかそこら辺のこうパニックシーンとかはすごくいいのに、なぜこの最後の終わり方はあのこんなロマンチックだったりするんだって時々それは感じるんですけど、まあ2012はまあもう皆さんも知ってる人も多いと思うんですけど、全部沈没っていう、
うんうん、
そういうパニック映画なんですけれど、うん、なんか巷ではその、マヤ文明がどうのこうの、マヤ文明の歴が2012年だからっていう、そういうあの話からっていうような感じに書いてあるんですけど、実はそうではなく、それはちょっとしたこうなんていうのかな、きっかけみたいな感じで出てくるだけで、
うん、
実際は惑星直列っていうのもあるんだそうですけれども、うん、実際は太陽のこう活動が活発になってっていう、
うん、
で、わざわざ SF 的な解釈がちゃんと前半にあるんですけれども、最初冒頭にあるんですけど、
うん、
なんと光より速いっていう今日発表があったニュートリノが、
うん、
地球の核に、を通り抜けるときに地球の核のこう、うんまあ、エネルギーを増大させて、
うん、
地球全体がこう地球の内側からどんどん暖かくなって、
うん、
でマントルのこう、まあ、対流されているという話なんですけれども、うん、対流に乗っている地殻がどんどん動いていき、
うん
まあ、もう対流が思い切りこうぐるぐる回っちゃうっていう、
うん、
そういう状況が発生するのではないかというのに、まあ、気づいた科学者が、
うん、
政治家に、まあ、アメリカなんですけど、
うん、
アメリカ合衆国としてどうするっていう話から始まり、
うん、
まあ、アメリカ合衆国の大統領が、まあ、あの2012ではちゃんと黒人の大統領になってますけれどもあのそこら辺がちょっと結構面白くて、うん、あこれはもうオバマなんだなとかいう感じなんですけど、うん、あの国連に、まあ、国連とか G20 か G8 だったか忘れたんですけれども、うん、あのこう通訳なしで、皆さんとお話したいことがありますって言って、地球は滅亡します、うん、じゃあどうするっていうところから、うん、あのまあ、箱舟を作ろうっていう、そういう話になるんですけれどもね、うんうん、で、まあ、箱舟計画の方はそのある科学者と、
うん、
あとこれ非常に面白いんですけどね、うん、中国というかチベットの山奥に箱舟作るんですよ、
うん
うん、で、であのなぜそこかというと、まあ世界で一番標高が高いところだから、
うん、
大津波が最終的に大津波でこう世界が滅亡するんですけど、
うん、
その時も最後まで残るだろう、
うん、
ということでそこに箱舟を作るんですが、
うん、
こう後の方のセリフの中でさすが中国この短い時間でこれをやってのけるとはみたいなそういうあのセリフがあってすごいおかしかったりします、
うん、
まあ、全体的にはあのそっちのストーリーよりは、
うん、
ごく、まあ、主人公ジョー・キューザックっていう売れない小説家、
うん、
SF 小説家なんですけど、うん、彼がたまたまその、ピクニックに行った先で、
うん、
イエローストーンなんですけれども、うん、あそこはもともと火山なんですよね、
うん、
でイエローストーンでその、最初に、その現象が起きているというのに気がついた科学者の率いるチームが、
うん、
イエローストーンの火山活動を調査しているところにばったり出会う
ん
ですね、
うん、
でそこから地球なんていうか地球人類滅亡主義者っていうかそういうこう宗教がかった活動をしている、人がいて、
うん、
で彼がそういう人物がいるんですけれども、
うん、
チャーリーっていうチャーリー・フロストっていう、まあ、アメリカにはよくいるこうラジオとかで、まあ、このポッドキャストみたいな感じですよね、うん、ラジオで、神はどうのこうのっていうお話をするようなちょっといかれたような感じの人がいるんですけど、
うん、
その彼が、と出会っていや人類はもう滅亡するんだと、であの連中その政府の連中はそれを調査してるんだっていう話を聞かバカなことないでしょっていう感じなんですけれども、
うん、
家に帰ってみるとカリフォルニアでこういきなり大地震が起きて いきなりもうそっからあ実はそのチャーリーっていうね、変人が言ってたのはもしかしたら本当かもしれないって思った時にはもうなんてもう滅亡が始まっているっていう、
うん、
割とテンポよくどんどん進む感じなんで一回見始めたらこう画面に釘付けになる感じがして、そこら辺の作りはすごくうまくできてる、
うん、そもそもあれ価値観が回るっていう想定なの？
回る、うん、そうですね、こうマントル対流に乗ってどんどんぐるぐる動いちゃうっていう最終的には、うん、どこだっけアメリカが北極の位置、
うんうんうん、
でになっちゃう。
いややっぱそうなんだ。だそれあれですよ、神々の指紋に書いてあったのと一緒。
あそうなんです
か、うん、
あそうなんだ、
その
あじゃあそこら辺をにそれ理由は何か書いてありました？なぜ
あーとなんだっけな忘れちゃった要はそうなるだろうっていうことで、うん、そのなんか裏付けみたいなのが永遠書いてある本だったんですよ。その裏付けっていうかそうなるんじゃないかという根拠っていうのかな、そのピラミッドの配列とかそのスフィンクスが見てるのがなんだっけ夏至の時に太陽の方向とかなんかそんなあるじゃないですか、
はいはい、
それが結局2012にみんな一致するみたいな、 それとなんだっけな、マチュピチュ、
あ、そう、
とこのこととかも書いてあったし、
それはあのなんだっけな、コズミックフロントっていう NHK の番組で、
うん、
あのヘビだっけ竜だっけ、なんかその階段のところに下死になると影ができてってい
う、うんうんう
ん、あのピラミッドの話の時にそのあの、あそこの歴が16進数だったかな、
うん、
できていて、それで最後が2012年でちょうど
歴で、うんうんうんうん、
あのね、積み重ねられていて最後が2012だからっていう話が、うんうん、ありましたけどね、
うん、そうそうそう、じゃあやっぱそうなんだ、
うん、そう、あ、そう、それもじゃあ下敷きになってるんですかね、
わかんないけど、
うん、うん、まあそんなところで、あの実、まあ映画のほとんどはその売れない小説家がこう別居状態の妻と子供と、
うん、
奥さんの恋人というか、うん、まあ、彼氏とを、もうロサンゼルスだっけ、サンフランシスコどこだったかな、
うん、
あのイエローストーンから、まあ、子供、その別居状態の子供を、別居状態の奥さんからとりあえず子供をキャンプに連れていくという約束で、
うん、
あのイエローストーンに出かけるんですけれども、うん、で帰ってきたらもう大地震でいきなり都市が壊滅するっていうところになってまして、
うん、
でそこからあのその、まあ、家族プラス1で、なんとかしてこうその箱舟にね、
うんうん、
乗ろうと、うん、いきなり話がもう大げさすぎてよくわけわかんないんですけれども、うん、あの落ち着いて考えるとどうして そこに中国まで行けるんだって、まあいろいろ紆余曲折あるんですが、
うん
うん、どうやって中国に行くんでしょうっていうところも面白いんですけれども、ね、うん、そこの箱舟に乗るまでの奮闘劇なんですが、うんうん、まあ一番まあ見どころとしてはそのこう特撮でできているこういろんなこう大災害の場面なんで、
うん、
まあちょっと今それを見るとちょっと怖いっていうか、今これ見て楽しむ映画じゃないだろうっては思う人もいるかもしれないですけどね、
うん
うん、ただまあ映像としては非常によくできてるし、
うん、
こういうことがあり得るかもしれないと思うような、うん、その街のね、壊滅シーンっていうのは迫力がありました。
うーん、いや、これさ、東北の震災後に見てるんだよね、うん、
そうですね、
その震災の映像って見てるじゃないですか、
はいはい、
そういうのを見た後にこういう作り物を見たときってどんな感じなの？
うん、規模が全然違うんでね、
うん、
まあ特にそう、カリフォルニアが壊滅する場面はいきなり地割れがしたと思ったら地面がひっくり返って海に沈んちゃうから、
うん、
そういう意味では全くこれは作り事なんだって安心して見てられるっていうか、もう楽しんじゃうっていう感じなんですけれども、ただ実際にその場面に出会った人はどうかなって見たくないだろうなって気はしますね。で、最後に、その、地球全体が飲まれちゃう、大津波が来るんですけれども、まあ、そこはさすがにちっちゃな画面で見てるっていうのもあるのかもしれない
ん
ですけど、やっぱりもう完全に作り物っていうそういうシャチさは否めないんですよね。やっぱり CG にも限界があって、
うん、
周りにもこう見た目と違う想像できないようなものだとさすがになんか笑っちゃうっていうか、
うん、
もうエベレストの裾野がザーって水に現れるようなそういう大津波ですから、
うんうん、
さすがにそこまでの臨場感っていうのはさ、ね、CG では無理なんだろうねっていう感じはしますね。そこまでの CG っていうのは非常によくできてたし、
うん
うん、まあ、あと、ちょっと、いろんな場所の、セリフに、ちょっと勉強するところがありまして、
うん、
その ジョン・キューザックの彼がね、うん、その別居している妻の家庭に、
うん、
逃げろっていう電話をするんです、
うん、
あの危ないから今から迎えに行くから用意を しろっていう電話をするんですけども、
うん、
その時にあのカリフォルニア州知事がテレビ会見をしてるわけですね、
うん、
で今まで地震が頻発していたけど危険は去りましたみたいなことを言ってるんですよ、うん、で落ち着いて行動してくださいって言ってるんですけど、うん、そしたらその主役 の彼は、まあ、あいつは役者だから原稿を読んでるだけだと、
うん、
落ち着けって言われた時は一番やばいんだよって叫ぶんですけれども、
うんうん、
僕はこの原発の事故の前にこの映画を読んでおく見ておくべきだったとすくすく思いましたなので今本当にそのまんまだったんで、
うん、
ああそうかと思ってこのセリフ書いた人すごいと思ったん
です。ああなるほどね。
まああとは、まあ、もう僕の個人的な好みで言うとこの中の登場人物の中ではそのラジオ伝導士のちょっと変わった、
うん、
チャーリー・フロストっていう人がいるんですけど、
うん、
こうみんな覚えていてくれるよって最初に気づいたのがチャーリーだったって叫んで、
うん、
爆発で死んじゃうんですけども、
うん、
彼がその地球滅亡をひたすら言い続けている、
うん、
その彼のキャラクターにすごく惹かれるものがあります、
うん、
はい、
それは何ブラックスノーと重なるものがあるってこと
そうですねはい、このチャーリー・フロストのね役の人自身、まあ、ウィキペディアの話なんですけど、
うん、
すごい役者っていうかすごい家庭環境でなんかこうお父さんが2回の殺人罪で捕まっていたりとかですね、
うん、
本人もなんかちょっとこう吹っ飛んだ人らしいんですけれども、うん、そのまんまの、まあ、キャラクターなのかどうなのか分かんないですけどすっごくハマってて、
うん、
なんか誰よりもこの中の登場人物の誰よりもこのチャーリー・フロストが惚れ込んだ私です。
うん、
はい、
うん、
っていうところですかね。まあまあ、津波とか地震とかが面白いって言ってしまったら、うん、何を、なんだっけ、非常識でもないし、なんて
言うんだっけ、不謹慎だって
不謹慎って言われるかもしれないんですけども、うんうん、でもだからといってこういう映画がダメっていう風になってしまったら大変だし、
うん、
それを楽しむっていう姿勢に批判が集まるのはちょっと怖いとは思うので、
うん
うん、まあ、僕が言ったからどうのっていうことはないと思うんですけど、
うん
うん、その中でもやっぱりね、その落ち着けって言われた時が一番やばいっていうのは、
うん、
僕のこう座右の銘にしたいと思います今度なんか落ち着けって言われたら一番最初にさっさと逃げようと思ってますけど、
ね、なるほどね。まあちょっとね、前にもこの番組で話したかもしれないですが、さっきもちょっと名前を出しました神々の指紋を読んでこの2012っていうのをね気になっていたので私も見たいなと思ってはいたんですが、どうなんだろうなとか思ってね、まあ
デイア
デイアフタートゥモローがあるじゃないですか、この人の。
ああ、はい。
俺は見たんですけど、まあ、スノーさんが言ったみたいに、はい、なんかこう、うんっていう感じがあって。
そうなんだよね。
うん、
うなんか、こう、いわゆる囲碁で言う詰めが甘いっていうか、
うんうん、
まあ、多分あれは、ハリウッド映画はほとんどね、ハッピーエンドなりなんか、
うん、
ね、いい終わり方じゃないと絶対ダメっていう、
うん、そんな感じで。そうだね。で、まあ、あとはそのね、さっきもちょっと聞いたけど、その震災のあの映像を見た後で、こういうのを見たときって、まあちょっとその、どう自分が感じるかっていう興味があるから、見てみたいなというのはあるんだけど、どうなんだろうなっていうのはすごく気になりますね。うん、なんか、もう、まあ、ちょっと前になるけど、ニューヨークのテロの、
ああ、はい。
いや、映像とか、今回の震災の映像とかを見ていて、こうなんか、映画 なんか作り物を見てるかのような現実がもうあるわけじゃないですか。こうそれと比較してみたときに、今どういうふうに自分は見るのかなっていうのはちょっと気になっていたので、まあちょっともともと気になる映画ではあったので、
はい、
またちょっと時間ができたら見てみたいなと思います。で、2本目がこの困った時の DVD ネタの常連さんになっております。トランスフォーマー。
トランスフォーマー、はい。
うん、
あの今回 3D になって。
いくつなの？バージョンとしては。
3ですね。3作目ですね。
うん。
になりました。
うん、
はい。これは、まあ、1作目は DVD で見たんですけど、2回目からは映画館に行き、つこと、3作目も、なんか受験勉強だか、自由研究だかで忙しい息子に、やっぱり行こうよって無理やり誘ってですね、なんか寝不足で、なんか、なんていうでしょう、うつろな目をして息子と行ってきたんですけれど、はい。まあ、多分これで完結編だと思うんですけどね。
うん。あ、そうなの？
多分そうですね。
へ
ぇ。悪役みんなやっつけられちゃったから。
あ、そうなんだ。
はい、そうなんですね。で、これもね、いろいろ、紆余曲折があったらしく、
うん、
主人公のサムっていう青年家は同じ。
うん
なんですけれども、あと脇役で出てくるこう秘密組織のあのエージェントがですね、あとは特殊部隊で出てくるエノックス隊っていう、まあこれは1から出てるんですけれども、あの悪役と戦うアメリカ軍の特殊部隊の、リーダーとかは一緒なんですが、1と2で出てきたガールフレンド、サムのガールフレンドの人が変わっちゃいまして、はい、ミーガン・フォックスだったかな、っていう人なんですけれども、1と2は、まあ、セクシーなお姉ちゃんで、まあ、こう、花としては良かったんですけれども、どうも、マイケル・ベイ監督と喧嘩したらしくて、それがちょっと言い方が、まあこれはもうゴシップ記事のあれなんですけど、まるでナチスのヒトラーのようだって言ったらしいんですね。マイケル・ウェイのことを、こう、暴君のように振る舞うとか言って、そしたら、まあそこで、まあ彼女は若いんだからしょうがないよって、マイケル・ウェイの方が、割となんとかやろうとしたらしいんですけれども、これプロデューサーがあの人なんですね、スピルバーグなんですけど、スピルバーグがなんかそのナチスの話にものすごくこう怒ったらしく、まあ、彼ユダヤ系の人で、そういう映画も作ってる人ですから、それになんかものすごくこだわったらしくて、こう結局辞退させざるを得ないような状態になっちゃった。
マイケル・ベイじゃなくてスピルバーグを辞めさせたということ？
まあそういうようなゴシップ記事がありましたまあそんなそれでちょっともうだいぶ撮影進んでたらしいんですけど、もうガールフレンドの役交代っていうことで、だからストーリーがそのままつながんなくなっちゃったんですね。
ほうほうほう
サムの私生活が変わらざるを得ないので、でそこがちょっと最初その場面で、それを説明する場面がどうしても必要なんで、それがね、こうなんていうの、いきなり歩き始めたところで石につまずくみたいな、ところがちょっと残念なんですけど。
あ、そうなんだ。
その新しいガールフレンドが決して悪いわけじゃないですかね。なんかわざわざ取ってつけたような、振られてとか、なぜ振られたかは言わないんですけど、振られて新しいガールフレンドと同棲してるんだよっていうところから始まるっていう。
そうなんだ。
なぜこうなるんだって、ちょっとそこが、僕としては残念でしたけど。で、まあ、向こうも就職難らしく、サムは確か結構いい大学に入ったんですけれども、2で。 あの卒業、今は卒業なんです、
うん、
しかもあの2回も地球の危機を救ったということで、
うん、
オバマ大統領から、
うん、
あの勲章というか、うん、もらっているというのに、
うん、
あの1と1の時に FBI に目をつけられているので、
うん、
その経歴が災いして就職できないっていうそういうなんかおかしな状態になっています。でたまたまその彼女が勤めているこう大企業、
うん、
あの宇宙開発なんかもやっている大企業の、
うん、
下請けの会社に彼女のつてでですね、
うん、
入ることができるんですけれども、
うん、
あのどうもそのこう宇宙産業全体が、
うん、
あのディセプチコンのこうなんて言うんでしょうね、手先になっているというそういう大陰謀が陰で進んでいるという、
うん、
そういうお話です。で まあ、なぜその大陰謀かというと月の裏側に、
うん、
あのこうなんていうのかな、あのオートボットの、まあ対オートボット側のこう大科学者が、
うん、
月の裏側に墜落していて、まあ、昏睡状態というか、
うん、
エネルギーがなくて死んだような状態になってるんですけれども、
うん、
でそれを発見、実は1950何年だっけ、あの月 の, あの、アポロ計画で行ったのは、
うん、
その、オートボットたち、オートボットが墜落したこの現場を探しに行くために、
うん、
そのアポロ計画が発動されていたっていう、そういう、
うん、
あの陰謀ものなんですけれどもね、
うん
うん、まあ、ここでちょっと面白いのはあのアポロ計画に出てきたりだあのバズ・オルドリーっていう、
うん、
宇宙飛行士が本人役として登場してたり、
うん、
あとレナード・ニモイが出演していたりっていう、うん、ところがあの見どころだったみたいです、
うん、
あの僕バズ・オルドリーにはすぐ気がついたんですけど、
うん、
実はレナード・ニモイがどこに出てたのか分からなかったんですけど、
うん、
それはちょっと残念、
うん、
です。まああとはなんだろうね、あの実はあのチェルノブイリの原発事故は、
うん、
そのソビエトが、あ、昔のソビエトですね、
うん、
があの月のやっぱり、月を探査に行ってそのオートボットのそのなんていうんでしょう、テクノロジーを、
うん、
持って帰って実験してて爆発したんだとかですね。その、まあ、アメリカのアポロ計画全体はそのオートボットの科学技術を、研究するために行われたんだとかですね、
うん、
まあ、そういう、陰謀が次々と明らかになるんですけれども、
うん、
まあ、その中でその月に墜落していたあのセンチネルっていう、まあ、なんだっけ、E4 のオートボット、
うん、
オプティマスか、
うん、
オプティマスプライム の, あの師匠に当たる人なんですけれども、
うん、
彼が発見されて地球にあの連れてこられるんですね、
うん、
まあ、死んだような状態で、
うん、
で、オプティマスがそのセンチネルっていうオートボットを復活させるんですけれども、
うん、
実はっていう、そのまあ、これネタバレになっちゃうんですけれども、
うん、
実はそのセンチネルが裏切り者で、
うん、
あのディセプチコン側についちゃう、
うん
うん、そのためにもうあのディセプチコン側はあの大侵略しまして、
うん、
もうアメリカ、あのあれはどこだっけ、デトロイトからもうあの完全にディセプチコンに占領されてしまうと、
うん
うん、でしかも人間のその大企業とかが手先なので、
うん、
なかなか 何をやってもっていうか、なかなかあの籠絡できないっていう、そういう状態になって、
うん、
人類危機一髪っていうところで、
うん、
まあサム含め、
うん、
オートボットのプチマスたちが大活躍っていう、うん、まあ、まあ最後は珍しめたし
なん
ですけど、
うん、
はい、まあ疲れましたね、はっきり言って。
そうなんだ。
あ、 3D はすごい滑らかで
よ
かったです、うん
うん、
前編 3D なんですけれども、
う
今までの 3D だと前も話したと思うんですけど、人間の裏、人間がこう、あの、飛び出す絵本みたいに見えるっていう話したと思うんですが、それがないんですよね。一応滑らかに背景と重なってる感じで、あの前に違和感がなく、あの、かなり派手な、なんていうんですかね、あの、ウィングスーツって言って、こう、人間が鳥みたいに飛ぶやつとかで、兵特殊部隊が登場したりするんですけど、そういうところもすごく綺麗に撮れてまして、それなんかカメラを実際にその飛び降りるスカイダイバーにくっつけて、あの撮影したらしいんですけれども、あのすごくそこら辺も臨場感あって楽しめました。
じゃあなんかその飛び出す絵本じゃなくてリアルに見てるような感じってこと？
まあそうですね。まあそう、あの2の時はちょっと若干ね、あのこう戦闘シーンのところの背景で、なんか違和感感じる瞬間とか、あとわけわかんなくなっちゃう瞬間があったので、ぐちゃぐちゃになっちゃって。
でも 3D じゃなくてもわけわかんなくなるもんね。
わかんないですよ。あまりにも細かくてね、描写が。今回はそれはあまり感じなかったんで、あのビルが思いっきり倒壊するシーンとかあるんですけれども、でその中にあの主人公たちがいて、ビルがバーって傾いていくんですけれどもね、あのそこら辺のシーンとかがすごくあのよくできていてというか、ちょっとびっくりするようなアドベンチャーですね。
小関さんが 3D 見たことある映画？
ナイス。
ね。
家電量販店で 3D テレビをちょっと見たぐらい。
まだ見たことないんだよね。
気にはなってんですけどね。
一回ちょっと見てみたいね。
あの、まあ、ちょっと僕がすごい気になった場面が2つありまして、あ、これは、バックトゥーザフューチャーのパロディだろうっていうのが1個あったんですけれども、主人公はやっぱりビルから突き落とされるんですよね。で、あーって死んだと思っていきや、オートボットの操縦する戦闘機の上に立ってヒューって上がってくるっていう場面があって、なんだっけ、デローリアンで持ってくるあの場面と全く同じっていうのが一個あったのと、あとこれ日本語版で見たんですけれども、なんかディセプチコンをの目を潰す兵器がありまして、バシッとこう目をや、こう壊されたあの相手がですね、ずっと目が目がって言って叫びながら、あのヨロヨロしているシーンがあって、あ、これはもしかすると宮崎駿かと思って見てたんです。
宮崎駿ってなんだっけ？
ラピュタですね。
ラピュタでそんなのあったっけ？
ラピュタであのムスカが、あのバルスっていう、破滅の、呪文で、ピカって光るじゃないですか。あの時目をやられちゃって、ちょっと目がって言いながらサバイオを歩いてて死んじゃうっていう場面があるんですけど、あ、これ同じ、これ絶対あの日本語版のセリフ考えるというか、あの、なんていうんだろうね、真似したんだよねっていう感じが、あと一人で笑ってたんですね。笑うべきとこじゃないだろうって感じなんですよ。
なるほどね。まあでもちょっと俺は1見てもういいやって感じだな。
まあ相変わらずのマイケル・ベイなんで、まああのあれですね、 V22 オスプレイまた出てくるんですけど、よっぽど好きなんだなとかも、特殊部隊が登場するシーンで、だからあの特殊部隊と V22 のオスプレイと、まああとはもしかしたらオートボットがいれば、どんなこう悪でも地球は救えるって感じなメッセージ映画でも言えるんですよね。だから最後の方こうエンドロールとか見てると、きっと最後に、あの君もアメリカ軍に入ろうとかで出るんじゃないだろうかと思って見てたんですけど、 出ませんでした。はい。まあ、そんな感じの、本当はまあ、アメリカン、おめでたな映画なんですけれどもね。うん。まあ、あの、息子は後で言ってたんですけれども、あの、うん、こう疲れたと一言言ってました。
そうなんだ。
その後、なんか、結局徹夜して勉強してましたけど、かわいそうに。
そうなんだ。
はい。
はい、ということで、なんだっけ、トランスフォーマーか。はい、3、劇場で見たと。
はい。
ということで、で、最後、3本目。これは、スノーさんがネタ帳に上げてくれていたので、はい、そこから、こう、ネットで探して、いろいろと見てみたら、すごい気になる感じだったので、はい、私も借りてみました。で、はい、月に囚われた男。現代ムーンなのかな？
うん、そうだな。そうでしたっけ。うん、
見てみました。これがちょっと、
はい、
期待しすぎた。
あ、そうなの。
まあ、要は月からヘリウム3っていうエネルギー源を地球に送るのをやってる人がいると、うん、でたった一人でその月面基地に滞在して3年間だったっけ、
うん、だったかな。
3年間滞在して、自動で動いてる掘削車っていうのかね、
うん、
月面を掘り起こしてそのヘリウム3を収集してるのを回収して送るだけしてるんだよね、うん、あれね。
まあそうですね。
で、まあ、3年間がもうすぐ終わるというところで事件が起こると、
うん、
で、自分そのエネルギーを回収しに行こうとして、ちっちゃい乗用車みたいなのでその掘削車のところに行こうとしてる途中で事故を起こすんだよね、
うん、
で気がつくと基地のベッドで寝て目覚めるんだけど、傍らには自分が立っているというようなところから始まるわけですが、これ、
はい、
すごい期待しすぎ。
そうなんですか。僕の書き方はあるかな。
いや、紹介文はすごい面白そうだったんだけど、
はい、
うん、なんだろうね。結局、まあ、ネタバレでいいんだよね。それはもう、クローンがいっぱいいたと、基地の中に。半ばロボット的な感じで、その、なんだっけ、サムだっけ？
主人公。サムですね。サム。
サムがいっぱいいる状態なんだけど、動いているというか、目覚めているのが、通常は1体だけと。
うん。
いうようなところで、まあ、事故があって、2体同時に起きてる状態になってしまったので、なんかややこしいことになっていると。
はい。
だから結局本当は帰れない。
そうですね。まあ、部品なんですね。
ね。
人間として、人間なんだけど、
うん、
そのある企業の、その、部品として月にいるっていう。
うん。で、まあ、寿命が尽きた次のクローンが出てきて、みたいな感じに。のサイクルがずっと続いていたんだけど本人だけ分かっていないというような話なんですが、なんかそのなんでこうなってるのっていうのが最初分かんないからっていうあれなんだけど、なんかその謎解き感みたいなのがもう一つなんかす面白くなかったって言っちゃうとあれなんだけど、なんだろうね、なんかいろんな SF 映画の要素が入ってるんだけど、なんかどれも中途半端みたいな。で、そのサポートをする AI みたいなのがいるじゃないですか。
うん、
スマイルマークがついたね。
はいはい、
あれが、なんかすごく嫌な役、嫌なやつなんだけど、最後はそれを助けてくれるみたいな。
は
い、
そうそうそう。
それもなんかねっていう。あれはさ、2001年の、
はい、
あれなんだっけ、
ハルキウ戦。
あれみたいな怖さがあるのかと思ったら、なんかそうでもないし、みたいな。
そうですね。
結局、いいもんかい、みたいな感じもあって。でもっとシリアスにしてもよかったような気がするんだけど、ね、まあ、シリアスっちゃシリアスなんだけど、
うん、
最後に助けてくれるところがなんか
そうなんですね、
ちょっと拍子抜けだった感じがする、うん、あれもでも中途半端でしょ最後。
なんか結局地球に帰って告発するんだっけ。
そうそうそうそう、最後は、うん、要はクローンだから、
うん、
途中最初に目覚めてた方がボロボロになってっちゃうんだよね、血を吐いたりとかして、
うん、だんだん年取っちゃうんですね、うん、まあ、寿命が3年ぐらいらしいっていう、
そのクローン自体がね、
クローンはね、
うんうん、で、もう俺はダメだから行けということで、うん、後から目覚めた方がボッキュン、そのヘリウム3を送る、
そうですね、
シャトルに乗って地球に帰っちゃうんだよね。
地球に帰る。
で本来そこから帰るあれはなかったんだけど、まあ、それで帰って告発をするというところで終わるんだけど、
うん、
その告発してどうなるかも、まあ、もうそこまで書かなくてもいいんだろうけど、なんかねもうちょっと面白かったかっていうと、何だったんだろうっていう感じかな。なんかその、こういう映画ってなんかその、なんか狐につままれた感のまま終わってほしい感じもあったのかな。なんかそういう期待があったのかもしれないけど、
はい、
なんかそこがこう全部が謎が解けると、なんか、ああそんなもんだったんだみたいな感じがしてしまって、で基本的にはその月面基地の中だけのシーンなんだよね、まあ、途中月面に出て謎解きをするんだけど、要は電波妨害してる塔とか見つけ出すんだよね。
はい、
でそれをあれ壊すんだっけ。
あ、確かそっから外に出て更新するしてみるんじゃなかったかな。違ったっけ。
そうだ、その妨害、妨害する鉄塔みたいなのが何箇所かに立ってて、その中はもう通信ができない状態にされていたことを発見して、そこから県外に出て通信をしてみたら、それまでこうビデオレター的なものが送られてきた奥さんが、
うん、
もう亡くなってたんだっけ。
そうですね、自分の娘と
娘と連絡がついて話をする、う
ん、でもまあ娘は知らないんだけども、うん、確か知らないはずですよね、うん、だからあれなんか お父さんその娘のお父さんって実はサムらしいっていう感じなんですよね、あれね。
あ、そうだったっけ。
多分そうなんじゃないかな。
あ、
そんな気がするんだけど、でも出ては来てないから、
ね、出てきてはいないんだよね。
出てきてないから想像をだけなんですけど、
うん、
うん、
そ
う、自分のクローンを月に送ったやつがいるんだっていう感じがしないでもないです
、うんうん、ああ、うん、うん、その、ビデオレターみたいなのところでは、まあ、早く帰ってきてねみたいなメッセージを送られてきて、はい、それを何回も何回も見ていたんだけど、うん、実際はもうすでに奥さんも亡くなっていて、うん、娘も大きくなっていたと。
そうですね。
だからもう何年もそのサイクルが進んでいたっていうのが分かっちゃうんだよね。っていうなんか、まあ不思議といえば不思議なんだけど、なんかそんなに不思議感もなくみたいな、なんかそんな感じがして、ちょっと拍子抜けはしたんですが。
あ、まあ、ものすごく安い。制作費で作ってるらしく。
ああ、そうなんだ。まあでもそうだよね。月面基地の中
で。インディペンデンスな感じですよね。
うんうんうん。
うん。 に近いっていうか、なんか制作費500万ドルとか、撮影33日とかいう。
あ、そうなんだ。
そういう、うん、だから、そういう、本当に素人ではないですけどね、あの、ダンカン・ジョーンズっていう、なんと、なんか、わざわざデビッド・ボーイの息子って書いてあるところがなんとも言えないんですけど。確か宣伝文句にね、
うん、
何が関係あったとか思ったんですけど、
うん、
まあそう、本当に低予算であそこまで作ったという背景とか、あとまあ SF ファンとしてはいちいち、あ、ここはあれだとか突っ込みながら見るっていう、そういうそっちの方の楽しみかもしれないですね。うん、どっちかっていうとね、
うん、
あんまりなんかまともに SF 映画だと思って構えて見てしまうと、
うん、
それだけかいっていう。でも SF 映画にはそういうのいっぱいあるんですよ、実は。
うんうんうん、
結構、やっぱり、よほどね、お金積み込まないと、こう、リアルな世界は作れない状況設定ってそもそも SF 映画に多いし。
はいはいはい。でもさ、2001年とかもあれに近い感じでしょう。結局あの宇宙船の中。
うん、ああ、まあそれだけですけどね。
ねえ。とか、あと、名前忘れちゃった。潜水艦の中だけで撮ってるやつ。
戦争ものですか？
うん。名前なんだっけな。
うん、レッドオクトーバーとか、
レッドオクトーバーだっけ、艦長が、
はい、
艦長と
副艦長。U ボートとか。
あ、じゃない。あ、U ボートもそうなの？潜水艦の中だけ。
まあ、潜水艦映画
です。ほとんど潜水艦映
画。ね。
最近ですか？
いやいや、もう古い映画。
あ、古い。じゃあ、まあ、有名なのは U ボートだけど、あとはなんだ？
レッドオクトーバーって誰出てるの？
007の人なんだっけ、初代007。
ショーン・コネリ
ー。そうそうそうそう。
あ、じゃあ違う。ああ、そうかな、あれ違うな。ジン・ハックマンと、
あ、はいはいはい、黒人の、
そうそうそうそうそう、
あれはなんとかなんとかリバー、違うな、
出てこない。なんだっけ。
核戦争が起きそうになるやつですよね。
そうそうそうそう。
ソビエトで、あれが、革命じゃないや、
うん、
反乱が起きて、
うん、
はい。プリムゾンリバー。
ああ。
じゃなかったっけ。
それは違うぞ。
違う。
それは、クリムゾンリバーって。
リバーは、犯罪映画だったっけ。
あの人だよ。レオンの。
あ、そうだっけ。
レオンの人なんだっけ。
あ、そっか。
あ、出てこない。
レオンの人はね。
ジャンレノ。
あ、ジャンレノ。
はい。そうそう、ジャンレノだよ、クリムゾンリバーは。
あ、そっか。あ、そうだ。すみません。で、じゃあなんだ。
出てこ
ない。クリムゾンタイド。
あ、それだ。それ。
クリムゾンまであって。
途中まであってたんだ、はい。あれはでもだってこれ潜水艦の中だけでしょ。もう本当に。
あ、そうですね。
あれはすごい面白かったから。ああいう。
でも予算全然違うじゃないですか。
そう。
うん、
でもそれ
出てる人間の数も全然違うから。
あれでもそんなに出てたっけ？
いやまあ。
ジン・ハックマンとあの人なんだっけ、
まあ、あの人なんだっけな。黒人の人ね、副長
なんだっけ、出てこないよ、
ね、デンゼル・ワシントン。
ああ、そうそうそうそう、
はい、
あの人とまあその船員は いたんだろうけど、
うん、まあそうですかね、
うん、ああいうなんかなんて言うんだろう、密室っていうのかね、密室の中だけで繰り広げられても面白いみたいなのってあるっ ていうのをあったから、この月に囚われた男もそれに近い何かその中で起きるこうなんかねドラマみたいなものがあるのかなと思ってたんだけど、まあなくはないんだけどみたいな、結局、
はい、
結局なんていうんだろう、そのクローンだったっていうとこだけじゃない、うん、って言っちゃうと、
たまらない。
そう
か。はい。まあ、僕もこれ最初見始めたところですぐもう、あ、クローンだって、ほとんど、ストーリー、まあ、結末は別にして、うん、
クローンだって分かった。
見えちゃったんで。
うん、
ああ、そうだねって、まあ、思いながらも見てたんですけれども、
うん、
まあ、その、一つ一つの場面、シークエンスに、こう、なんか、監督のいろんな、映画とか SF に対する気持ちっていうのが出てる、
うん、
こう感じ取れるんで、
うん、
まあ、ほとんど、なんて言うんでしょうね、映画っていうよりは、
うん、
こうマニアックな楽しみ方で、
うん、
見てしまいましたか。
なるほどね。
まあね、まあちょっとその、こう、彼がこう、奥さんとお話ししているビデオで、こう、奥さんがなんか、すごく、なんて言う
ん
でしょうね、意味ありげな発言があるじゃないですか。あの辺の心理サスペンス的なところはすごく好きですけどね。こう、なんか、こう、何か秘密を隠しているんだけど、何か、そういう隠しつつ、話していて、じゃあ二人の関係は一体何、
うん、
どこだったんだとかね。
そう、あれを見てると、もうその3年間待ちきれずに、
うん、
もうなんて言うんだろうね。結局、あれ、そういう人間関係だったから、その3年間でも行ったっていう設定にするために、ああいう形を取ってるのかね。
どうなんですか、その僕はその逆に感じたんですけど、なんか やっていけないので、
うん、
無理やり単身赴任したっていう感じがしないでもないなって、
あ、
そう見たんですけどね、
うん、でもなんか、
もしかして、はい、
こう待ち焦がれてる感じじゃないんだよね、
うん、
なんかちょっと冷めた感じもあって、
あ、奥さんがね、
うん、そうそうそうそう、
でも彼は また元にこれが過ぎれば元に戻って
やり直せるみたいな、
暮らせるんじゃないだろうかっていう、
うんうん、
そういう期待を胸に秘めているっていう、うん、そういう主人公の気持ちとはなんかすごく通じるものがあって、そこら辺は結構あれなんですよ僕は。
そうか、感情移入できたとこなんだ、
叶わぬ思いみたいな。
いや、でもああいうのもなんかさ、なんか最後に繋がっていくのかと思いきや、まあ、うん、まあ
ね、いや、死んでるしね。
死んでるっていう結果がわかるっていうのはあるんだけど、その心理的な部分っていうか、あの奥さんの、なんか、あれ、別にああいう風じゃなくて、待ってるわよっていう、あれでもよかったわけじゃないですか、別に。最後死んでるんだったら。
どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。
なんかあんな意味。
多分あれまたなんか別なネタがあるんじゃないかって気がするんですけどね。
あ、元ネタが何かあるってこと、
うんうん、何かあるのかなって気がしない。
ああ、そういうことか。
謎な感じが。
ああ。
うん。
いや、なんかあれ、
まあ、前編、こう、いろんな SF 映画とかの絵のオマージュをどうして作ったって言ってるから。
ああ、そうなんだ。
それぞれの設、うん、だからそれぞれの場面の設定に何かそういうね、元ネタがあるんじゃないかっていう気はするんですけどね。
あ、なるほどね。あ、じゃあそれをなんだろうって見ながら楽しめばいいのか、この映画は。
うん、まあそういう感じです。はい。
なんか分かった、俺は春しか分かんなかったけど。
ああ、いや、テクノロジーで言えば、こう、なんだっけ、宇宙、月から地球へ行くのになんか、シャトルっていうよりは、なんでしょう、レールガンみたいなので、加速してビューンって通っていくやつとか、
うん、
コンテナでね、
うん、
あれは確か、誰かの、すごい著名な、 SF 作家が、将来月と地球の間にはそういうシステムができて、あの貨物はそれで輸送するっていう、そういうシステムがの話が出てましたし、でそれもあのそれに乗った人間があの実は、途中で事故が起きて月に戻っちゃうっていう月に向かって墜落してしまうっていう、あのその時妻にこうあのなんかこれが最後かもしれないとかいうそういう映画をするんですけど、電話をするんですけど、まあそれにその雰囲気ってなんか似てるなとか、
それ何小説でってこと？
それは小説ですね、政府小説。あこれきっと そのねあれを使ってんだろうとか思ったり、まああのなんだっけ。スマイルマークは、もしかしたら、前ここの番組でも紹介したけど、なんだっけな、銀河ヒッチハイクガイドに出てくる、うつ病っぽい、なんていうのかな、コンピューターの雰囲気もちょっとあるかなと思ったりね。まああれは、ロボット型のコンピューターでしたけれども、ロボットっていうか、なんかそんな雰囲気が若干あったり、しましたけど。
あ、出てくるんだ。
あ、あの、銀河ヒッチハイク。いや、まあ、形は違うんだけれども、なんとなく、こう、演出上の動きとか、まあ、あれはロボットアームでしか動かないんですけど。なんかその雰囲気的になんとなく似てるような感じが
なるほどね、
あってしております。はい、まあ、あの僕のかあれがいいということはあれで宣伝すればきっともっと売れたかもって感じがします。
それは言えてる。
はい、
あんな元原文どこに行ったんだろうね。あれどこに書いてあったんだっけ。
どこに書いたんだっけ。
いや、なんか、わ、面白そうとか思って、すごい期待をして。
はい、すみません。じゃあ、僕の話半分に、面白そうな時こそ、くだらないっていう。
すぐ逃げ出さないといけないわけです
ね。はい、そうですね。
まあ、なんか、あ、失敗したって、なんか、すげえ損した感じはしないんだけど、なんか、あんまり、なんか、残んないっていうのかな。っていうのも失礼だけど、まあ嫌いじゃないけど、ああ面白かったっていう感じじゃなくて、なんかちょっと、なんかいくつか足んないみたいな感じ。
ああ、それはきっとお金の書き方が足りなかったんじゃないでしょ
うか。そうなのかな。
そんな感じは、まああれなんかリメイクしてね、あのもうちょっと脚本に手を入れれば、結構あのなんて言うんでしょうね、SF 風シャイニングみたいな、そんな感じ、ホラー SF みたいになったりすると面白いかもしれない。
そう、スリリングさが足らないって言ったらいいのかな。
まあ、淡々としてる感じがします。
だからその3年っていうのじゃなくて、あれは2人同時に目覚めちゃってるからっていうあれだったのかな。来るんだよね、地球から。で、それが来る。
地球から、こう、始末に来る。
始末に来るんだよね。で、それが到着。
部品が2つもあると困るんでっていう感じで。
で、それが来る前に、もうどうにかしなきゃっていうことで、後から目覚めた方が、まあ、コンテナに乗って脱出をするんだけど、そのドキドキ感もなんかもう一つじゃなかった。
そうですね。確かに、それは言えば。
で、まあ、その、二人目覚めた二人が、こう、なんて言うんだろう。揉めるところもあるじゃないですか。まあ、そこもなんか、っていう。その、心理描写的なものもなんか、もっと怖 くてもよかったのかもしれない、
はい、
っていう感じがしたし、
そうです
ね、なんか もったいないなっていう感じかな、
うん、
なんかもっと面白くなりそうなのにっていう感じがする。だから本当にスノーさんが言ったようになんかリメイクでも出たらもう一回見てみたい、うん、リメイクされてもまああれのリメイクじゃっていうぐらいつまんなかったわけじゃないっていうのが、
うん、そうですね、うん、ちょっとまあ惜しい感じ惜しいっていうか、あ、まあ、圧倒的にその良さの書き方っていうのがいかに違うかっていうのが、うん、分かるかもしれないですけど、
そうなのか、やっぱり予算なのかねこれね、うん、
まあ、あの前話したね、なんだっけ、大宮地区ってあれもディストリクト9って、
うんうん、
映画は低予算低予算って言っててもなんか3000万ドルぐらいだっていう話なんで、
うんうん、
それと比べればね6分の1です
そっか、
うん、まあ頑張った方ではないでしょうかっていう、うん感じはします。
まあ悪くはないんだけどっていう感じかなまあでも見て後悔するほどではないので、そのいくつそのオマージュを元ネタを見つけられるか、
うん、
皆さんちょっとチャレンジしていただいて、ここはこうだったとか分かる方がいたらぜひお知らせをいただきたいという感じでございます、
はい、
ということで、今回は2012と、
はい、
オプティマス、
プライム、トランスフォーマー、
トランスフォーマーかと、はい、月に囚われた男ということで、はい、ご紹介しました、
はい、
小関さんはこれ全部知らない
ですね。てか、映画ネタを、さっき打ち合わせの時にちらっと話したんですけど、1年ぐらい実は映画館に行ってないんじゃないか疑惑というのがあってですね。うん。で、特に、いや、本当に、この手の映像作品全然触れてないんじゃねって今思い返してみたら、
うん、
割と年単位で、
DVD とかも
近寄ってないんじゃないかな。こう思って今ちょっと我に返ってきた。
そう、
はい。
いや、前話してた水曜どうでしょうの人の探偵だっけ、はいはい、探偵はバーにいる、予告編だけ映画館で見てきたんですけど、まあちょっと面白そうにできてました。小関さんにはおすすめかなと思います
大泉洋ってこと？
はいはい、そうです、
ね、ちょっと気になってるんですけどね、
はい、
うん、
うん、北海道の札幌でが舞台なので、
うん、
雪のシーンとかいっぱいあって、
うん
うん、まあ僕は それだけでなんか、ああこれ懐かしいっていうか、いい、あ、心の場所知ってるみたいな、そういう、
うん、
感じでした、
うん、
なんかまあ見て小関さんにはおすすめかもっていう感じもしないので、はい、
ありがとうございます。そうですね、なんか 気にはなっているので、
はい、
気になってる間になんか上映終わったりとかよくあるんですけど、
うん、はい、
どうにかしてみこうかなとは思います。
そうか、でも DVD とかも見ないんだ
ですね、あんまり見ないですね、うん、せっかくうちもテレビ大きくしてんだから見りゃいいんだけど、ブルーレイとかも一応見る環境はあるんだけど見たことがないっていう、
それはもったいない、
もったいない、はい、あ、ブルーレイでは画質全然違うよ
らしいですね、
うん、もう、うちは見れる環境がないんだけど、そのブルーレイの映像を見る機会があって、その DVD で見たものをブルーレイで見たんだけど、もう明らかに違うわって、こんだけ違うんだってちょっとびっくりした。
そうなんだ、
うん、だ別にいや DVD でって思ってたんだけど、いやブルーレイもあってもいいかもっていうぐらいには良かった。
なるほ
ど、うん、ちょっとまあ買うかっていうとすぐに買うあれはないんだけどまあでもいつか買ってもいいかなっていう感じがしたので、ちょっとブルーレイで見たい のもいくつかあるかなっていう感じかな。うん、まあそんなんで、また見れたら困った時のネタ用にご紹介したいと思います。はい。
お願いします。
ということでお届けしましたのは半助と。
はい、スノート。
はい、小関でした。
ではまた来週。
はい、お疲れ様。